どうもこんばんは、善次郎です。2回目のゲスト、和友くんです。
はい、どうも和友でございます。
よろしく、
よろしくお願いいたします。
こういう会話で一生暮らしたいですね
いきなりその、ね、はい、話ですか、はい、いやね、気楽ですもんね。
もうこんなトーク別に0円じゃないですか。前とファミレスでお金かかってるとか、フリードリンク、
うん、
別になんか大量に金使うわけじゃなくて、
はい、
だらだら喋って、
はい、
こういうので暮らせたら
気楽と言いましたけども、はい、あの別に気楽やから言うて手抜いてるわけではなくて、気楽になんかこう一番こうね、伝次郎さんが喋っててあの楽しいっていうか、これがなんかこう皆さんに伝わったらいいなというか。
和友くんは手入れるのと手抜くのと分けてる？
全然分けてますよ。そう、分けるほどあれできませんし。
僕もね、うん、考えたら手入れてもないし抜いてもない
ん
ですよ、
うんうんうんうん、
でオンオフが僕あまりないんです。
は
あ、
は
あ、傘もないでしょ。
ないですね。
でもちょっとはあるでしょ。なんかすごいある人いるじゃないですか、
う
ん、
あのそのいわゆるテレビカメラの前とそのテレビカメラがオフになった時のもう差が激しい人、
あのテンションバーン上げる、ある程度は開けないダメなんですけど、あの僕はもうあまりこうオンとオフがなかなかないんですよ、
ね、そうですよね。で僕は例えばそうやってそういう、ね、はい本番ですみたいな時に、はいどうもみたいにはっちゃけられないタイプなんですよ。
あ、そう。バンドやる時は、
バンドもね、僕ね基本的に省エネモードで動いてるので、あのドラムなんですけども、ドラムって意外にしんどそうに見えるじゃないですか、
はいはい、
まあ、もちろんある程度はしんどいですけども、その叩くことに100注ぐよりかは、うん、もっとそのお客さんの方に向いてこうアピールというか、その伝える意味でのアピール。
あれ、ごめんね、うん、全然基本的なこと聞いていいですか、
はい、
ドラムの時って何考えてるの？
あ、よう言われるんですよ、うん、あの楽しそうに叩いてますね、あの時何考えてるんですか、言うんですけども、意外にね終盤に近づいたら、あ、もちろん始まったら、うん、例えばその日6曲やるとか十何曲やるんやったら、こう隣にメニュー表があるので、ね、うん、曲順があって、うん、次はこれやなと、で次の曲の、カウントはテンポはこれぐらいやなっていうことを思いながらやるんですけども、うん、後半になってきたら、うん、今日家帰る前に大関によって何買おうかなみたいなことを考えてます
あ、じゃあ余裕でやってんねや。
いや、やっぱりねドラムって余裕がないとねダメなんですよ。
うわ、すごいね。あの僕ね、ドラム何回か練習したことあるけど、はい、僕あのドラム無理やな思ったんが、あの体にやっぱりあれ、体にも染み込んでないと無理でしょ。
はい、そうですね。
考えたら無理でしょ、
はい、
考えてまうんですよ。
ああ、分かります、分かります。
もうね、間違ったどうしようとか思うんですよ。
ああ、そうですね、分かります、分かります。
リズムがなんかおかしくなって、あ、向いてないって思ったんですよ。
まあ、いきなりねここまでいける人は少ないですよ。だからその晩飯のこと考えるのは、
やっぱもう慣れでやってるん
ですね。そうですね。かといってそれも手を抜いてるわけ、さっき言ったように手を抜いてるわけではなくって、
そっちの方がいいわけですよ、ね、
それぐらい余裕がないと、それぐらいの考える力がないと他のことにもあの気を回せないと。
じゃあ僕らで言うところの、うん、こうトークしながら今日帰りどうしようみたいなことを、こういろんなことを考えるん
ですよ。そうですね。例えばトークしながらでも次の展開どうしようとか考えはるというか。
あの、ほぼそうです。
そうですよね。それも普通のお客さんからしたら、よーそんなこと考えられますねって言われると思うんですよ。
だから和友君とダイビングトークやってるでしょ、はい、あのね、和友君の会話をお客さんより聞いてないと思うんですよ。
ああ、
こんな間近でやってるのに、うんうん、次どうしようとか、
ね、そうですよね。で
も、ああそっち行ったかとかね。
そう、でも聞いてないって言うても、その100真剣に聞いてるわけではなくて、
はい、
あの50真剣に聞いて50別のこと考えてるってことですから。
そうです、そうです。
50っていうのがあの気を抜いてるってわけじゃないですもんね。
あ、気を抜いてるわけじゃないです
。そうなんです。
だから僕毎回録音して帰って撮って、うん、でまたね不思議なのにね、和友くんのトークがラジオ向きなんですよね。
あ、やった、思いますか。
いや、本当本当、あのね、うん、
そんなにやったことないから言われると嬉しいです。
あの僕がお客さん入るとやっぱりね、その客前でずっとやってたせいなのか、お客さんのこの人数モードな感じの喋りになるんですよ。
なるほど。何人入ったらこれぐらいのテンション、そ、何やったら
1000人やったらこのテンション、50人やったらこれ、20人やったらこれで、で勝友君とこう対面で喋ってこれで、 で一人の時はこれでね、意外とねちょっとずつ変わっていってね、うんうん、だからね、ライビングトーク一応録音で撮ってるでしょ、
はい、
音声だけで、
はい、
僕の会話聞いてられん、
うんうんうん、
やっぱり、ね、動いてるから、うん、カスタム君ね遠く向きなんです、あそこで冷静に喋れてるんですよ。
あ、なるほど、
だからね、うん、改めて帰って聞いてみていろいろ発見があるからね、
うん、
カスタム君こんなこと喋ってあんなこと喋ってんの、
なるほどなるほど、
多分やりにくいと思うわ、そういう意味
では。いや、そんなことないですよ。いや、だから、あれでしょ、だから善次郎さんみたいな人が2人おっても、うん、違うやろうし、僕みたいな2人おっても違うやろうと思う。やっぱりその2人やる意味は、やっぱり、はい、ある程度考え方の違う2人というか、
あ、そうやね、
もちろん根本は一緒ですけども、ある程度そのアプローチの仕方が違う2人がやっぱり喋ることがやっぱ面白いんじゃないかなと。
そういう意味で言うと、意外とこうオンオフはないんやけど、
うん、
一応その客によってこう変えていくっていうのは僕やっぱり今まで培ったあれですね。
そうですね、
これね、いいんか悪いんかまだ答え出てないんだよね。
まあ、それこそさっきのドラムで言うなれば、そんなこと考えるなと、晩飯のこと考えない、もっと一生懸命やれっていうドラマーの人ももちろんいらっしゃいますよ。
あ、そう、
はい、100音楽のこと考える、
あ、考えるってもある考えようないもんね。
まあまあそうです、まあそう、まあ言うたら集中しろみたいな。
でも大関の、まあ大関によることも集中する方法論やもんね。
まあそういうことです、そういうことです。
だから集中じゃドラムの野郎で、うん、ドラムの集中しろ集中しろ集中せえ集中せえって考えて外したらこれ、
そう、結局それは結局集中してないってことになりますしね。
はあ、これはでかい。最近ね、僕読んだ本でね、
うん、
哲学者と能楽の人と読んだ話でね、
うん、
トークしてる話なんですけど、うん、一冊本が出てるんですよ、トーク本で、
うんうん、
楽ですよ、あんな目指したいところです
ね。そうですね、そうですね、それが
本になって、
うんうん、
1800円ぐらいで売れて、
ああ、いいじゃないですか、その印税がまあ何本か入ってきて、ね、
入ってきて、
はい、
あの人らのちょろちょろっとしたフリートーク
あの人らも頑張ってるかもしれないじゃないですか。
いや、頑張ってあるんですけど、
そうですね、
まあ、でそこに載ってたのが、うん、やっぱりこう能楽の人が体のことをすごく言うんですね、
うんうんうん、
体と思想みたいに、
はい、
でやっぱりそう東洋西洋とか話になって、やっぱり東洋的なものはやっぱ体にやっぱり馴染まさなあかんと、で腹で考えるとかね、
うん、
できるんですけど、例えばやっぱドラムやるときはやっぱこう西洋と東洋の違いというか、お腹で叩くみたいなのはそうなんですか。
わかります、バランスを取るドラマーって、はい、まあね、手足を動かすのにバランスを取るんですけども、このバランスの取り方はあるドラマーの方が言ってた、こう丹田っていうね、
へそ、丹田ね、
丹田、へそとお尻の穴のをつなぐ真ん中あたりを、はい、が丹田っていうんですけども、ここでバランス取りなさい。
丹田はね、説明、僕ね4年ぐらい前ね、うん、半年ぐらいやりました僕、
うん、
座禅に凝った頃あってね、その時ね、丹田って言葉はね、
座禅ってね、あんまり凝るもんじゃないと思うんですよ。やっぱりこう一生ずっとやっていく話であって、
全然もうやめました、
ね、趣味の座禅を、
趣味の
座禅を、
はい、丹田って言葉はね、ここではベタな言葉
なるほどなるほど
大丈夫です、
はい、そうそう、だからまあそんなのもありつつ、やっぱりその、西洋のね、うん、テクニック論というか
上半身論ね
とかいろいろありますから、やっぱそれは混ざってますね、やっぱり。
ああ、
面白いもんですよ。
面白いですよ。だからなんかね、そういう意味で言うと、僕らなんか腹から笑うとかってよく言うでしょ、
はいはいはい、
お腹で、あれ西洋ないんですよ、お腹で笑うって。
でも腹から笑うって感覚分かりますよね、我々。分
かります、分かります。
とかやっぱり、腹を決めるだとかね、その体の部位のこの言葉って結構あると思うんですけども、
腹まで笑うはないもんね。
ないですね。
でそういう意味で言うと、腹で笑うことって、最近なんかありました、腹でガーッと笑った、
腹で笑うことは。それこそ先週、その中島ラモさん の、はいはい、あのラモウィーク、はい、没後10年のラモウィークへって、オープニングトークのイベントあり、はい、最後にライブありのって、濃い1週間だったんですけど、やっぱりそういう時にお会いするのが、もうラモさんも亡くなられて10年やし、
はい、
久しぶりの方が多いから、やっぱりその時の懐かしい話とかで腹から笑ったりだとか、つまり安心できる相手と喋ることで懐かしい話、もしくは新しい話でも何でも、やっぱり
昔の人、やっぱり身内ね、
に、まあそうですね、身内というかその、少なくとも一緒に暮らした過ごしたことのある人みたいなことの方が腹から笑うこと多いですね。
僕はね、後輩がなんか家来てね、うん、でまあそのバルコニーでね、うん、バーベキューやったんですけど、ね、はい、一人のやつが熱々の玉ねぎが喉のとこにビチャーついて熱ー言うてズルーンこけたんですよ。腹から笑ったんですよ。
分かります、
あの腹から笑うって結構幼稚なこと多いじゃないですか。
そうそうそうそうです。
これね、やっぱりね、そこもちゃんと僕はやっていった方が、それがあって頭でも笑える、
うん、
幼稚がなくなってしまうと、
うん、
頭だけなるので、
うん、
そこはなんかせめぎ合いのね。
そうですね、あのそのずるっとこけたりするっていうのって、うん、根本的に面白いじゃないですか、
はい、
そのあの笑いの一番最初のパターンだと思うんですけども、やっぱあのネットとかでもあの GIF 動画って言って GIF って書いて、はい、GIF 動画っていうので結構、ね、
ありますあります
ね、あのあんなも面白いじゃない
ですか。7秒ぐらいのやつ、ね、
そうです。であれ繰り返し起こるわけでしょ、はい、あのいわゆる昔のあの、ブーブークッションでね、座ってで何回もこう繰り返す、はい、ああいう面白さで、こけてるところ何回も繰り返される面白さとかっていうのって、うん、面白、あの腹から笑えるタイプですね。
しかもその玉ねぎ熱々のやつが喉にベドーンついて、うん、ずっとこけてた時にまだ最後までついてたんですよ、うん、でドーンこけて、ほんでその後でまたその玉ねぎの喉に付き合いになったんですよ。死者誤入したら50なろうと思
った。いやでも年取れば取るほど腹から笑うことって減ると思うんですよ、
ね、なかなかないね。
そうですね、だからちっちゃい頃って腹からよう笑ってたのも、またもう苦しい苦しいってなるのって結局なんかこそばし合いとかなんか幼稚なことで、
でしょ。だからそのこそばし合いをする昔は子供の頃なんか体をこそばしやってキラキラ笑ったりしはるから、
うん、
それをなんか言葉で、
うん、
脳をこそばしても、
あ、いいですね、
腹から笑かしたいですよね。
いいですね、それは。
じゃあその脳をこそばすような我々トークを、はい、
そうですね、
あのダイビングトークで、
ダイビングトークで、
で、でも10日は、8月10日は共同のサバナイで、
そうです、
落語、古典落語と僕はあの落語っぽいこと
そうです
やらせてもらって、後半がっつりとダイビングトーク、
はい、
脳をこそばすように、
はい、
で、大阪は8月14、15、
はい、
14の方がその東京でやった、シダンコメディですね、
はい、
でその次の日が、スタンダップコメディ、
はい、
で後半は、
どちらも
ダイビングトークをやるということでございます、
はい、
ぜひとも。
もう今ね本当に、はい、やってる我々もあのお客さんが増えてきてるなと、
そうです、ね、
実感してますので、
はい、
この波に乗って、
そうですね、このままあの来なかったら悪口言いますんで。で僕ね、いっぺん来た方もういっぺん帰ってきてほしい。
いやでもやっぱりね、リピーターの方多いと思うので、これあのいいことやと僕は思うので、
そうですね、
はい、あのぜひこれ聞いてる方は、
はい、一回も来たことないという方はぜひとも来ていただきたいと思います、うん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。